先週までこの講談におきまして使徒の働きを3年半ぐらい続けて公開させていただきました。私たちの信仰生活すべての源は聖書であります。神の言葉であります。神の言葉をしっかりと捉えて生きていくということが私たちの信仰の根幹であります。その意味で私は聖書の公開というものを大切に考えております。それで使徒の働きが終わりまして、さあ次どうしようかなという準備の中に、来週の聖別会の準備をしておりました。その時に来週の聖別会のテーマが日本イエスキリスト教団の加賀戸教会の牧師で、しかも聖火交友会の副会長として一緒に同させていただいております工藤博夫先生が、今あなたがエステル、こういうとても興味深い題でありました。そしてその工藤先生がエステル記をずっと公開しておられるということを知りまして、その公開も手に入れることができました。で、エステル記というのは何か物語がちょっとドラマチックすぎるのと、それから殺戮の場面が多すぎるので、なんとなく私は敬遠しておりましたけれども、聖書の公開を先生の公開を読みますと、私たちの現代に必要なチャレンジに満ちた書であるということを改めて目が開かれた思いがいたします。そんなことでこれから数週間皆さんと共に神の物語としてのエステル記を読み進んでいきたいと思っております。エステル記の郊外アウトラインにつきましては皆さんにメモをお配りしたはずでありますが、届いておりましょうか。この黄色の、はい、できましたらこのメモをですね、今日1回で終わりにしないで、皆さんの聖書のこの扉かどっかに糊かセロテープかで貼り付けておいていただいて、エステル記が終わりますまでこれを参照し続けていただければ幸いだと思います。で、今日のテキストに入りたいと思いますが、まず第一節をお読みいたします。一章の一節、そうですね、ご一緒にお読みいただきましょうか。三、はい、アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスはホドからクシュまで127州を治めていたと書いてあります。ここにエステル記の時代的な地理的な背景というものがドンと出てまいります。で、まずアハシュエロス王様というのはペルシャの王様でありました。それじゃあペルシャってどんな国だったかということを皆さんと少し、お話をしたいと思います。皆さんペルシャで思い出すことは何でしょうか。まあ、多分絨毯を思い出す方もあるでしょうし、それから毛の長いペルシャ猫を思い出す方もあるかもしれません。まあ、いろんなところでペルシャが出てまいりますが、ペルシャがいろいろありまして、古代のペルシャと、それからアレキサンダー大王が征服をしました後のペルシャというのもあります。それから現代は皆さんご存知のイランという国がペルシャであります。まあ、いろんな形で呼ばれておりますが、この時代のペルシャはアケメネス朝と呼ばれております。アケメネスという家庭がずっと王様を続けていたので、アケメネス朝ペルシャと呼ばれております。紀元6世紀頃から台頭いたしまして、非常に広大な領地を治めたのであります。ここにもホドからクシュまでと書いてあります。ホドっていうのはインドの西側のことです。クシュっていうのはエチオピアのあたりのことです。で、地図を書きました。少しぼーっとしてるかもしれませんけれども、ざっとこの中で影にしたのがこのペルシャの 半島と言いましょうか、領土であります。それまでバビロンがあり、それまで、アッシリアという国があり、帝国というものが世界を治めていましたけれども、そのどの帝国よりも広い地域を治めていた。インドから、まあ、エジプトまでずっとペルシャのものであったのです。彼らは隣にあったところのリディア、メディア、バビロニアを滅ぼしまして、エジプトも併合して、いわゆる古代オリエント世界を全部を統一した、そういう巨大な帝国を作ったのであります。そしてあまり広すぎるものですから、州を置きまして、州ごとにサトラップという総督を置きました。王様の耳となることができるようにということで、サトラップという人を置いて、絶対王政の下で各州に分かれ支配をいたしました。で、この時代の大きな戦い、課題というのはギリシャとの戦いであります。ペルシャはその範囲を広げてギリシャまで治めようといたしました。けれどもギリシャは小さな都市国家で成り立っていましたけれども、非常に民主主義的な国々でありました。皆さんも多分中世ヨーロッパの歴史で習われたと思いますけれども、民主主義というのはギリシャから始まっているわけです。各都市が独立していて、そして、民主的な支配というものがなされておりました。そこにこのペルシャの絶対王政の国がやってきて、私ナビケというもんですから、いやナビカンということで、このギリシャの小さな国々が結束して、彼らと戦った。その戦いが実に40年余り続いたというのであります。有名な戦いは、このペルシャ軍がこのアテネという町がありますね、アテネのちょっと北東にありますマラトンというところにやってきて、そしてこのギリシャ全体を包み込んでしまうという時に、まあ非常に厳しい戦いが行われて、そしてマラトンでこのギリシャ軍を小国である、ごめんください、ペルシャ軍を小国であるギリシャ連盟が勝ったんですね。そしてその戦いに勝ったことをお知らせするために、そのマラトンの丘からアテネまで 42.193 キロだったでしょうか、ともかくその長い距離をですね、伝令が一生懸命走ってきて、走り続けてアテネまで着いて、そして待ち構えている市民に我が軍勝てりと言ってばったりとそこで倒れたっていう、そこからマラソン競争が始まったことは皆さん多分ご存知と思います。ですからこれは昔話ではなくて、本当に現代にも通じるそういう歴史があるわけであります。その戦いがずっと続いて、有名なものとしてはサラミスの海戦、海での戦い、両ペルシャとギリシャが海軍を全体を総動員して戦った海での戦い、そしてその後のプラテーの戦いというのがありますが、その両方とも、まあ、巨大な軍隊を誇ったペルシャが負けてしまう、こういう歴史があるのであります。そしてアハシュエロスという今王様が出てまいりました。これは読み方がいろいろとペルシャ語だったりギリシャ語だったりして違いますけれども、普通歴史的にはクセルクセスという王様として知られています。聖書では多分ペルシャ語に習ってアハシュエロスという読み方をしております。同じことであります。どうもクセルクセスというと、なんか日本語的には あんまりピンとこないので、私はアハシュエロスの方がいいなと思います。まあ、どちらでもいいんです。いずれにたしましても彼が治めたのが486年から464年まで、彼はお父さんであるダレイオスというお父さんを継いで王様になりましてからこの国を治めまして、そしてダレイオスに代わってこのギリシャとの戦争を続けます。まあ結局のところは負け続け、そして彼は最後には暗殺をされてしまう。その子供がアルタシャスタ、あるいは別名アルタクセルクセスで、このアルタシャスタっていうのは皆さん聖書に出てくるんですが、記憶がピンとくるでしょうか。3年ほど前にネヘミヤを共に勉強いたしました。そのネヘミヤを助けた王様がアルタシャスタであります。まあ、こんな風に続いているわけですね、歴史が。いずれにたしましてもこの王様の時代のペルシャが、土台、時代の背景であったということを覚えていただきたいと思います。そして2節から9節まで、彼らの宴会の様が出てまいります。はい、3節を読んでいただきましょう。エステル記の1章の3節、はい。その治世の第3年に彼は全ての首長と家臣たちとのために催した。それにはペルシャとメディアの有力者貴族たちが出席した。4節まで。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。なんかちょっと考えられませんでしょ、180日っていうと半年ですね。半年宴会やったって、まあ、どの宴会好きの社長さんでも半年あの会社で宴会やったなんてのは聞いたことがないと思いますね。私たちの常識では考えられないようなことですけれども、年代を見るとああなるほどときっと思うと思います。このアハシュエロス王の第3年、先ほど私は何と言いましたでしょうか。彼が486年に王様になったと申し上げました。そしてギリシャとの大きな戦争、サラミス、プラテーの戦いというのが480年です。この2つを合わせるとあ、なるほどと思います。これは普通のどんちゃん騒ぎの宴会ではなかったんです。あるいは会社で1年間ご苦労様の忘年会でもない。これは実は作戦会議だったんです。これから始まる大きな戦争のために、指導者たちを集めて、これからどうやってギリシャを打ち負かそうかという大きな作戦会議であったということだと、ああなるほどと皆さんお分かりいただけるだろうと思います。でも作戦会議でも朝から晩まで、鉛筆をなめなめ作戦をしていたのではなくて、作戦をしながらきっと夜は息抜きに宴会をしたんではないかと、もその宴会の方だけ書かれております。さて、これが終わりますと何があったかっていうと、今度は一般の市民を招いた宴会が行われます。5節お読みください。はい。この期間が終わると王はシュシャンの城にいた身分の高いものから低いものに至るまで全ての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。先ほどの宴会は誰を招いたんでしょうか。指導者たち、ね、これから国を動かすような大きな戦争に取り組むその体制固めのものであった。そして今度は一 般市民を全部招いて、身分の高いものから低いものまで全ての人が来てもよい、これはもう大、なんて言いましょうか、園遊会のようなものであります。その宴会が催された。これもおそらく新宿御苑で行われるような園遊会ではなくて、やっぱり一般市民にも、これから大きな戦争があるぞ、あのペルシャの国はこんなに素晴らしい国なんだ、みんな頑張ろうという、そういう士気を鼓舞するための宴会であったと考えられます。男たちだけかというとそうではなかった。はい、15の婦人たちもやっぱりしっかり頑張らなくちゃいけないというので、女子会というのが開かれました。そのことが9節に書いてありますので、はい、女子の方大きな声で読んでください。はい、王妃ワシティもアハシュエロス王の王宮で婦人たちのために宴会を催したと書いてあります。男子ばっかりのでずるいずるいという声が上がりましたので、女子もこの時ばかりは大盤振る舞いをした。主催は王妃のワシティであったということであります。まあ、さっきこのメモの中にも書きましたけれども、ここで出てくる世界というのは神様が一つも言葉として出てこない世界です。ちょうどに今の日本みたいなものです。会社の営みの中で、政治の営みの中で、神様の彼女も出てこないような営みばっかりが残念ながらなされておりますが、まさにそういう時代、それがペルシャだったのです。そしてその中でひっそりと生きていた、神様の名前を出すと検閲にかかってしまうかもしれない、そういう恐れを感じながら神様の名前を一つも出さないで書かれたのがエステル記なんです。皆さん、エステル記の1章から10章まで神様とか主とかいう言葉が一つでも出てきたら、どうぞ私に教えてください。私は読んだ限りは出てこないんです。一つも出てこない神の名前が、それなのに聖書にある、これは大きな意味があるのですね。隠れたところに働いておられる神、これがエステル記の主題なのであります。さて、この宴会の中で、まあ、とんでもない出来事が起きます。まずワシュテ、王妃のワシュテが、招かれるのであります。はい、それで、10節に、7日目に王は酒で心が陽気になり、きっと相当酔ったのでありましょう。そしてその最後に、王妃様を連れてくるように、11節を今度はご一緒にお読みください。はい、王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。まあ、いかにもこう、なんて言いますか、人間の欲望と言いましょうか、そのもののむき出しのような、どうだ俺の奥さんは綺麗だろうと言って、まあ、つまらない自慢ですね。そして、王妃を王冠をかぶらせて、こんな綺麗な冠をかぶって素晴らしいだろう、実につまらないと私は思うんですけれども、このことのために、王妃様を呼んだ。まあ、それで王妃様が、はい、そうですかと言って、飾りをつけてやってくるかと思いきや、どうもそうではなかった。12節を読んでください。はい、しかし王妃ワシティが伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちに燃え立ったと書いてあります。このアハシュエロス王ということについては、歴史家のヘロドトスという人が いろいろな彼の性格というものを書いています。で、彼がヘロドトスさんが描いた性格とこの物語に出てくる彼の反応というのは誠にぴったりしています。ヘロドトスさんはこのことは一つも触れてはいませんけれども、性格というのはまさに、こんなものだという感じです。まあ一言で言いますならば幼児性、ごめんなさいね、アイシュレさんには申し訳ない、幼児的な性格、自分の願いがこう傷つけられた時にカッと怒って、わがままで、当たりにほとりに当たり散らすというような幼児的な性格、ヒステリー、男のヒステリー、それが湧いてきたというのです。まあ誠に本当にこう悲しいような物語であります。そして どうして私はこんな出来事が聖書の中に出てくるんだろうなということを思いますときに、一つの御言葉を思い出しました。ヨハネの13にこう書いてあります。何時、今は知らず、後に悟るべしと。これはある出来事を導き出すための伏線であります。ある出来事というのはエステルが王妃となる、ユダヤ人のエステルが王妃となるということを導き出すためのこの伏線であったのであります。いずれにいたしましても、そんなことは一つも知らないアーシュレスはカッカと怒りまして、どうしたもんだろうか、どうしたもんだろうかって言ったってね、自分の夫婦の問題ですから二人で解決しなさいと、まあ、私はカウンセラーならそう言うんですけども、どうもそういう知恵は側近にはなかったようでありまして、王様からどうしたもんだろうかって言われた時に真面目な顔して、そうですねと一生懸命考えて王様のためになるような進言をするのであります。このためになるような進言をするという側近のあり方 もう本当にこれは、問題だと思いますけれども、こういう側近というのはやたらにいるものであります。いずれにいたしましても、この側近は、王様の夫婦の間の問題を二人で解決しなさいという常識的な勧めをする代わりに、おそらくこれは工藤先生の後悔によりますと、側近と和紙手の間にパワーストラグルがあったのではないか、あの王妃様がいると自分たちの願いがなかなか通じない、あの王妃様は邪魔者だ、このついでに、この退位させてしまえというようなことですね、この小さな宴会にお断りをしたというちっちゃな出来事を捉えて、あの王妃様を退位させてしまったらいかがでしょうか。そして、いつでも男たる者は権威を持って、そして、女性をちゃんと支配すべきだ、女性は夫たる者を尊敬すべきだということを法律にしたらいかがでしょうか。どうぞ、この中に民法の学者の方もいらっしゃるかもしれません、あるいは憲法学者の方もいらっしゃるかもしれません。そんなことを憲法やあるいは民法に書いたら今とんでもない時代錯誤であります。でも時代錯誤のことをなんかしようとしているグループがあるような気がしないでもありませんけれども、いずれにたしましても、妻たる者は夫を敬うべきだ、家庭は大切にすべきだ、こんなことを今憲法の改正する人たちの一つのグループが一生懸命に考えていらっしゃるようであります。困ったもんだなと思いつつ考えておりますけれども、いずれにいたしましてもこの側近たちはこれを機会に自分たちの力を誇示するチャンスを得ようということで王様に進言をいたします。二つのことを言います。和紙手をやめさせなさい、それから二つ目は、夫たる者を妻たる者が尊敬すべきだということをきちんと法律に書いて全国に変えてはいけない法律としてこれを知らせなさい。 この本当に側近というものは私はいろんな場面でぶつかることがありましたので、詳しいことを言うと語弊がありますので、一般論として抽象的な言い方をしますけれども、虎の胃を狩る狐ということがありますね。本当にそういうもんだなということを、肌で感じるような出来事をいろいろと経験させていただきました。どういうところでですかと聞かないでください。聞くといろいろなところに語弊が出てまいりますので、でも本当にそうだなと、これは社会の現実を むき出しに出しているものだと思います。で、細かいところはずっと省略をして、そして、この箴言が21と22、はい、ご一緒にお読みください。この箴言は王と首長たちとの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。その文字で各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の言葉で話すことを命じたと書いてあります。こんなことが法律になっていいんだろうかなと常識的には思えるようなことが、この法律となって全国に知らされた、誠にこれはびっくりするような出来事です。でも考えてみると、こんなことは2000年前の昔だけじゃなくて、今もいろんな形で起きているのではないかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。先週私たち東京都民は本当に、実に都民であることが恥ずかしいと思うような出来事をずっと見なければならないことでした。都民でない方が今半分ぐらいいらっしゃるけれども、都民の方は半分ぐらいいらっしゃるでしょう。がっかりしていらっしゃると思いますが、そうしたことが、私たちの周りに起きている。一体何だろう、これは神様はいらっしゃるんだろうか、神様の支配ってどういうものなんだろうか、全然違った感じで、もうそれとはかけ離れたような事柄が毎日毎日起きてるじゃないだろうか。今日の説教題は「それでも神は」という題をつけました。こんなことが起きている、あんなことが起きている、それでも神様は生きてらっしゃるのか、それでも神様は支配してらっしゃるのか。私たちは毎日疑問に思ってしまうこと、悲しく思ってしまうこと、がっかりしてしまうこと、その中に暮らしています。さあ、私たちはみんなと一緒にがっかりすればいいのでしょうか、批判すればいいのでしょうか。私たちはそれでも神はというこの神の支配、神様の大きなグランドプランというもの、それを今は知ることはできない。しかし神は持っていらっしゃる、計画を持っていらっしゃる、そしてその計画に従って物事を進めていらっしゃるということだけは信じて知っていることが、知っていることであります。パウロは何と言ったでしょうか。神を愛する者、すなわち身旨によって召されたる者のためには、全てのこと、全てのこと、がっかりするようなこと、神の支配に逆らうように見えること、あるいは本当にくだらないように思われる出来事、どうして、なぜと言ってしまわなければならない出来事の中にも、愛働きて益となさるお方であるとパウロは確信しています。具体的にこのことがどのように神の支配につながっていくのか、 その真っただ中にあった人たちは分からなかったと思います。けれどもずっとたどってみますと、この本当にたわいもないような週刊誌のどっかに出てくるような出来事の背後にも神の御手があって、そしてエステルという人物を引っ張り出し、そのエステルという人物によって神の民であるところのイスラエル民族を救おうとされた大きな神の御手を私たちは後に見ることであります。ただ中にいる時には見ることができない、真っ暗の中にいる時には先が見えないけれども、私たちはその先を握っておられる神を信じています。私たちがよく歌う賛美歌の中に明日を握られる主っていうのがあります。私たちは明日を知らないけれども、明日を握っておられる神様がいらっしゃる、このことに対する確信を私たちは全てのことの中に捉えさせていただきたいと思います。もう一つだけ聖書を開いて終わりたいと思いますが、イザヤ書の45章の15節、イザヤ45の15、面白い言葉が書いてあります。ちょっと読んでください。ご一緒に、三杯、イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神。本当に不思議で私には分からない言葉です。イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自身を表す神と書いてあれば、はあ、なるほどね。そして表す神と書いても私たちはなるほどと思います。さまざまな歴史の中に、さまざまな預言者たちを通しての言葉の中に、神は表しなさるお方である。しかしイザヤはここでご自身を隠す神とも書いてある。つまり表面的に見るとそこに神の支配がパッと出てこないように見える事柄、しかし全体として見ると、長い目で見ると神は確かに一つの方向に向かって歴史を動かしておられる。ご自身を隠す神でもあられる。私たちはこのお方を捉え信じつつ進ませていただきたいと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思いますが、今日は第3でありますので、あのベンチごとにお祈りをする時を持たせていただきましょう。皆さんのところに小さなメッセージ名、白い紙があると思います。まずそこに一番下のところにお名前を書いてください。そして一番のところ、今日のメッセージで特に心に留まったこと、はい、何にも心に留まりませんでしたっていう人方はなしと書いても結構です。正直で結構です。でも何か留まったことがあったら、このポイントが心に留まりましたと書いてください。それから2番目、私が特に今週祈っていただきたい課題はこれについてです、ね、今風邪をひいております、早く治してくださいでも結構です。息子が今週試験を受けます、どうぞ試験のためにでも結構です。あまり深刻なプライバシーに関わることは書かなくて結構です。妻と離婚しようとしています、どうしたらいいでしょうか、そんなこと書かないで結構です。はい、当たり障りのないことで結構ですから書いてください。はい、書き終わりましたら、ベンチごとにそれを交換してください。そしてお互いにその相手のためにお祈りをいたしましょう。一人で座っていらっしゃる方、恐れ入りますがちょっと引っ越してください。二人か三人になって、そしてご一緒にお祈りをして、終わりたいと思います。お祈りってわからない、 仕方が、お祈りがあまり好きでない、そういう人はパスと言ってくださって結構です。パスしていいですよ。はい、ご一緒にお祈りいたしましょう。